はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏志里でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。やっと秋らしくなりましてですね、あちらこちらから紅葉の知らせなどが届いておりますけれど、ぜひ皆さん楽しい秋を満喫していただきたいと思います。今週と来週はですね、日本のインディーズの中でも私が勝手に注目している、アーティストをね、ご紹介していきたいと思いますよ。まあ私が注目しているアーティストというと、やはりね、いわゆる J-POP の王道にいる人たちの音楽性とは大きく異なるかもしれないんですけどね。ああ、でもこのバンドすごいよなとかね、いやー、これは素晴らしいアーティストだなって思う人を責任を持ってご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますよ。さあ、まずはですね、バニティというバンドをご紹介したいと思います。このバンドはですね、ボーカル、ギター、ベース、ドラムの4人組ですね。ボーカルの渡辺ギャウさん、そしてギターのメイビー一戸さん、ベースの近藤雄一郎さん、そしてドラムの岡野武則さん、この4人組なんですけどもね、なんて言うんでしょう、もう単純にストレートにかっこいいなと思える、ロックバンドですね。とってもキャッチーでね、覚えやすいんですよ。本当に一回聴いただけでね、歌える箇所がいくつもあるという、素敵なバンドでね、私が音楽を聴き始めた頃って、まあレコード屋さんだったりラジオ番組だったりでいろいろ音楽流れてきて、ああこの曲かっこいいなーって純粋に思ってね、そこだけが妙に頭にこびりついたりして、レコードを買いに行ったりした記憶があるんですけども、このバンドもね、そういった懐かしい感覚を思い出させてくれるバンドですね。まずはバニティのカラス鳴く、お聴きください。なく聞いていただきました。なんて言うんでしょう、叩きつけるようなこの歌い方も素敵だしね、歌詞も素敵なんですよね。ちょっと歌詞の一部をご紹介しますと、 一度限りの幸せなんて寂しすぎるけど、頭いいから悲しくなるの、あの子とは違う。いつまでも続いてく、そんなものをまだ探して。バイバイ、さよならまた明日、カラスが鳴くから帰りましょう。なんかね、面白いですよね。こういうね、バンドにどんどんどんどん有名になってほしいなと思うんですけどもね。あの、バニティはですね、結構ライブをたくさんやっておりますのでね、ぜひホームページでチェックしていただきたいんですけども、バニティは、英単語のバニティだけだと違うサイトに行ってしまいますので、バニティの Y を3つ以上入れて検索してみてください。ぜひよろしくお願いいたします。さあ、次のバンドをご紹介しますよ。今度はね、虫の交渉という変わった名前のバンドなんですけど、残念ながらですね、このバンド2年前に活動を休止してるんですよね。だけど私ね、このバンドは絶対メジャーに行くなと思ってたんですけどね、やはり今のメジャーが求めてるものとは違ったんでしょうね。でもこれね、いや本当にもったいないなと思いますよね。バンド名からしてそうなんですけども、虫もね、あの虫っていう一文字じゃなくて、虫が三つの虫ですね。虫の交渉という、太宰治の作品のようなバンド名だなと思いますよね。で、歌詞もね、本当に、なんて言うんでしょう。カタカナがオンパレードの歌詞ではなくてね、文学っぽいんですよね。このバンドはすごいなと思ったんですけど、本当に惜しいバンドをなくしましたという感じで、今日はですね、この虫の交渉のめくるめくめぐるという曲をお聴きください。虫の交渉のめくるめくめぐる聞いていただきました。 多分70年代とかだったらね、このバンド結構いいところまで行ったんじゃないかなという気がするんですけどね。日本でもね、四人林とか安全バンドとかね、そういうちょっと変わったバンド、コスモスファクトリーとかね、そういうバンドが出てきていた時代で、非常にね、日本の音楽業界もアーティスティックなものに対してね、寛容だった時期があったんですけどもね。まあこの時代の音楽もそうですけれども、この虫の交渉もね、これ本当に身を削って作品を作っているんだなっていうね、なんかそういう勝手な想像ですけれども、そんな気がしてくるぐらい作品が作り込まれているなという感じがいたしました。これからもね、このメンバーの活動を注目していきたいと思います。ぜひね、皆さんも虫の交渉で、チェック検索してみてください。虫は虫三つの虫、それから考える交渉ですね。虫の交渉、よろしくお願いいたします。さあ、次のバンド紹介しますよ。今度はね、ハモニカクリームズという、バンドですね。ハモニカが、清野義人さん、そして、フィドルとボーカルが小渕愛子さん、そしてギターが長野浩二さん。現在はですね、昨年発売されたアルケミーというアルバムが最新作なんですけども、今日はですね、その前のサードアルバム、東京ライブスモーキング、東京いろかというアルバムからですね、一曲ご紹介したいと思いますよ。このアルバムではですね、元くるりの田中裕二さんをドラムに迎えて、ライブセッションのまま録音したアルバムですね。このアルバムの中からフリーズやお聴きください。 ハモニカクリームズのフリーズで聴いていただきました。このハーモニカ奏者のですね、清野さんはこの番組にも出演していただいたことがあるんですけども、現在はパリ在住で、時々日本に帰ってきて、バンド活動して、そしてまたパリに帰って、音楽活動してというような生活を送られているようですね。とても素敵なバンドです。ホームページもね、ありますので、ぜひチェックしてみてください。カタカナで、ハーモニカクリームズと検索していただければ、すぐに引っかかります。よろしくお願いいたします。さあ、そして次にご紹介するのは、シタール奏者のミナクマリさん。ミナクマリというのは、ヒンズー語で魚のお姫様ということらしいんですけど、まあ、ヒンズー語の人魚姫 というような意味なんでしょうかね。とてもね、コケティッシュな女性で、世界の車窓からの BGM でもね、ミナクマリさんの曲は結構使われているそうです。今日はですね、彼女のアルバムラングからですね、空色のという曲をお聴きください。
Yeah.
くまりさんの空色の聴いていただきました。シタールというとね、どうしてもビートルズが使っていたシタールだったり、ローリングストーンズが使っていたシタールだったりという印象が、ポップミュージックをやってる人たちには印象深いと思うんですけどね、みなくまりさんのシタールはもっともっとそのインド音楽というよりも自然体で作られた日常の歌の中に上手にシタールを取り入れた、そんな感じがいたしますね。みなくまりさんのホームページもみなくまりとカタカナで検索していただくとすぐにヒットしますよ。彼女も結構ね、たくさんライブをやっている方なので、日本中でライブが展開されておりますよ。さあ今日は最後にご紹介するのがですね、博多のバンドで、私が大好きなバンドなんですけども、アタックチャンスというバンドですね。アタックチャンスというとどうしてもね、クイズ番組のフレーズを思い出してしまうんですけどもね、このアタックチャンスというバンドは、私がですねラジオオーディション番組をやっていた時に、番組が始まったばかりの頃にね応募していただいて、それで知り合ったんですけども、このバンドの曲ね本当に私は大好きで、青春の情熱のほとばしりとか、日々の落胆とか失望とか焦りとかね、そういったものを昨日のことのように思い出させてくるバンドなんですよね。特に今日ご紹介するここだってハレルヤという曲はですね、もう自分でもカバーしたいなと本当に思いますよね。アタックチャンスのここだってハレルヤお聴きください。
Seven
タックチャンスのここだってハレルヤ聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。いやー、この曲ね、本当にカバーしたいなと思いますけどね、あのチャンスが来たら必ず演奏してみたいなまあそれはともかくですね、今日は5組のアーティストをご紹介したんですけどもね、いずれも本当にあの素晴らしいアーティストで、いやいや、こういう人たちがあんまり売れてないっておかしいよねって思っちゃったりするんですけどね。まあこれは私の好みでもありますからね、皆さんの好みと合致しているかどうかは不明でありますけれども、でもね、あのもっともっと活躍してほしいアーティストっていうのはいっぱいいますよね。来週もですね、世間であまり知られていないけどこんな素晴らしいアーティストがいるよというミュージシャンたちをご紹介したいと思いますよ。
怖いものを知らずのトムソーヤだけど、さよならジャングルジム、ついてないよと嘆くことにもなれた。さよならメリーゴーラウンド、時は流れてこれが精一杯だなんてまだ認めたくない。やっと君に少女だった頃、君も 100% 白いドレス夢見る普通の女の子、ポケットに詰めた覚えたての歌、世間知らずのおませなメリーポップだけど、
さよなら。それではそろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志さとしでした。それではまた来週お会いしなさい。
もう見ないと言いながら